みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と、
バラエティ担当、哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで始まりましたが、バラエティ担当ですか。
どっちか役立つ話はできないもんね。
うん、
身を張ってね、数値を減らすことと、
うん、
しかないよね。
バラエティ補佐、半助です。
いや、あなたがバラエティでしょ。
俺バラエティやった、
ね、ザがつく感じの、
ザ半助ザバラエティぐらいあるでしょ、
は
い、
あ、本当、すげえ
本気のリアクションでしょそれ。
いや、だってちょっと嬉しいかな。
なんかそこら辺の感覚が違うような気がするけど。
うん。はい、ということで、まあ私たちじゃなくて、まあこの番組には先生がおりますので、
うん、
中井先生が役に立つ情報発信担当ですので、
ね、はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
なんかでも結構打ち消されてる感がありました。最近やっぱりハッシュタグでシャープさん7ダイエットをつけてツイートしてくださる皆さん、
う
ん、
はい、
うん、ツイッターでご覧いただくとお分かりいただけると思うんですけど、
はい、
もう感想が、
うん、
面白かったっていう、
あ、ありがとうございます。
イエス、
面白かったで全て埋まるっていう実況を持ってまして、
ダイエットはどこ行ったみたいな。
てか個人的な危機感で、
うん、
多分今ものすごい面白いで盛り上がっていて、
うん、
役立つ話が全く入らないっていうところに対してちょっと心臓がドキドキし始めてるんです。完全に半助さんの、
うん、
パスタネタに今週皆さんだいぶやられてたらしく、
パスタネタって何かありましたっけ、
ですね、
うん、
古いパスタ、新しいパスタ。
そうだ、それもう一回聞こうと思って娘に聞くの忘れてました。聞いときます。
大爆笑ですね皆さん。
古いパスタ、新しいパスタね、あれびっくりしましたけどね、私自身。
うそー、あなた一家中普通の顔してたじゃん。
そう、いや内心ドキドキしてた。
あ、そうなの、
うん、開けたばっかりだよっていう、そういう意味じゃなかったみたいなんですけどね。
うん、
じゃあ行きます。今週のメールの紹介からいきたいと思います。
はい。
まめぽぽさんからいただきました。
はい。ありがとうございます。
半助さん、哲夫さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
まめぽぽです。ということで、6月12日日曜日、岩手銀河100キロチャレンジマラソン行ってきました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
感想ですよね。
すごいですね。
すごい、ほんとすごかったですね。
素晴らしい。で、背中を鍛える、水を飲む、鉄分を取る、ハムストリングのストレッチ、あ、そう、ハムストリング今言いたいんですけど、これらを私なりに意識して実施し迎えた本番、なんとか完走することができました。12時間49分58秒です。
すごいですよ。
これすごくないですか。
すごいよ。
何時スタートだったか分かんないですけど、12時間
朝早かったですよね、確か。
そうです、なんか朝の4時ぐらいに起きてみたいなことをツイッターで拝見はしたので、
うん、
おそらくかなり早い時間から動かれてると思います、
うん、
例えばでも朝6時にスタートしても夕方6時じゃない、12時間40分とかもう7時近くなってるってことでしょ、
うん、そうです。
それひたすら走ってんの？
いや、うん、っていうよりも時間よりもね、100キロっていう距離がすごいと思いませんか、うん、まず。
まあ100キロもすごいし、この、うわ、すげえ。長距離走り続けると背筋を伸ばし腕を振ることも辛くなりますが、今回姿勢を維持することが比較的楽だったような気がします。結局体重や体脂肪はほとんど変化がなかったのですが、タイムとしては満足のいくものだったので結果としてベストコンディションだったと思います。157センチ47キロ、体脂肪 22% と とても良い大会でした。内陸とはいえ 岩手県、いろいろと被害もあったでしょうし、身内や知り合いを亡くされた方も多かったと思います。でも地元の大会関係者、ボランティアの皆さんは明るく優しく温かく私たちランナーを迎えてくださいました。感謝感謝でしたと。5月の走り込み、この100キロマラソンで、私の左膝も、
あ、これ長径靭帯炎、
長径靭帯炎になりかけているかなと思います。しっかりケアをして故障をしないための筋肉作りも今後の課題にしたいです。ハンスケさん、ジョギングランニングの消費カロリーはだいたい距離キロメートルかける体重なのだそうです。私の場合4700キロカロリーくらい、各エイドで食べ放題は無理だったかもしれません。あ、これ説明してこないですね。おめでとうございますって感想されたというツイートを拝見して振ったんですけど、
うん、
ダイエット、エイドで結構呼吸を取られていたのでダイエットにはなれなかったかもしれませんっていうふうなお返事をいただいたので、
はい、エイドっていうのは何ですか？
休憩ポイントというか、補給ポイントっていうんですかね。
マラソンでいうとなんか水を奪い取るような場所ってこと？
そうですね、まあ、給水所だったりとか、はい、あとまあ時間が長かったりもするので、
うん、
間にまあ簡単に食べ物とかもまあ割と入れつつ休憩することができる場所です。
ほうほう、はい、
うん、なんか地方でやるそういう長距離系の、まあ、自転車なんかはあるんですけど、うん、
ありますよね。
地方の、名物を食べられたりとか、はい、まあ、基本的なお水とかね、
うん、
そういう栄養食品なんかが置いてあったりするようなポイントがあったりするとこだと思います。そこら辺で取られてたのでダイエットにならなかったかもっていうことなんですけど、まあ100キロ走られてますしね、
すごい
っすね。もう各エイトで食べ放題でも大丈夫だったんじゃないですかっていうようなコメントを書いたのでこういう返事になったと思いますが、うん、はい、またまた長くなってしまいましたが本当に応援ありがとうございました。みんなのダイエットのリスナーの方々にも応援いただきました。とても嬉しかったですと。これからもずっと番組を楽しみにダイエットに励みます。ありがとうございましたということで、豆ぽぽさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
と感想おめでとうございました。
おめでとうございました。
おめでとうございます。
いや本当ね、そのハッシュタグ37ダイエットでこう皆さんもね応援されてましたもんね、
うん、
そうですね、本当に皆さんがこう要所要所でしっかりこう声援を送っている様子がやっぱり手に取るように見えて、
うん、
すごいつながりだなと思ってびっくりしました。そこも
僕はちょっと遅れてもうゴールされた後に見たのであれだったんですけど、遡ってみるとねそんな感じで皆さんから応援がハッシュタグでされているっていうのはなんかすごい嬉しいなと思いましたね。はい、ということでまた何かありましたらお知らせください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、痩せるために食べることは我慢した方が良いのかというまずメインなタイトルがついておりますが、
はい、
これは我慢しなくていいという番組のコンセプトがあったと思うんですけど、
はい、完全に今食べたいことに置いた話の持っていきようなんですけど、まあでも皆さん絶対考えるじゃないですか、
うん、
食べることを我慢しないって痩せないのかなみたいなことっていうのは多分考えることは一回はあると思うんですよ、ダイエットを志しているのであれば。
あります、うん、僕ですらあります。
今我慢しないで食べながら痩せたいっていうパターンですね、うん、ハンスケさんの場合だと、
うん、
なんだ、うん、食べることと痩せることが多分並列ぐらいじゃないですか、
うん、
天秤でバランスが取れちゃうぐらいの感じじゃないですか、
うん
まあまあまあ、それをどっちかっていうとこう痩せるの方が傾く感じにしたいときに、
はい、
やっぱり食べることって、まあ、大切なことではあるんですよね、
うん、
でまあ本当に番組一番最初から言っている通り、まあ、なるべくストレスを感じないでいくのにはやっぱりあまり我慢っていうこともしない方が良いんだろうと、
うん、
いうことで、まあ本当に番組の最初の回の方では 食べ方なんかもお話をさせていただいたかと思うんですけれども、うん、
はい、
まあそれでもあの素晴らしいことに半助さんの口から毎週のように、
うん、
食べることに関する、
うん、
ネタがバシバシ出てくるので、
うん、
まあちょっと一回、
ま、毎週言ってますかね、
まあ毎週に近いと思います、うん、
そうですか、
はい、かなり高確率だと思うんですけど、
うん、
まああの皆さんの心の声を一応代弁してるっていう形で、まあ、捉えることにしまして、うん、みんなが言えない分半助さんの口をついて、うん、あのその思いが出てくるんだなって、うん、ほとばしってるんだなと思いながら聞くことに決めたんですけど、
うん
うん、
まあそれなのであの我慢をしないで食べるのにはどうしたらいいかっていうことも少し考えた方が良いのかなと思ってまして、
はい、
であの一番あの分かりやすいところで、あの以前もちょっとお話ししようかなと思っていたっていうことで触れたあのちょっと酵素の話をしたいなと。
酵素、
はい、
はい、
思っているんですけれども、まあ、あの酵素ってあの多分単語としては皆さんもどこかで聞いたことはあるんじゃないかなと思うんですが、
うん、でもね僕どうしても酵素って言われると洗濯洗剤を思い出してしまうんですけど。
ですよねですよね、
うん、
まあ、の酵素ってなんだっていう話から簡単にしますと、
はい、
うん、すごいあの一言で言うと栄養素の一つなんですね。で、
はい、
どんなことを体に働きかける栄養素かっていうところなんですけれど、
うん、
大きな役割が大体2つなんです、
うん、
一つは代謝酵素っていう言い方をしまして、
うん、
まあ、体をね、あの、生かしておくっていうか、あの、動かしておいたりとか、生命活動を維持するためのエネルギーの出し入れに使われるっていうことがまず一つなんです。
うん。
あと、それ以外に、消化酵素っていう言い方をするんですけど、
ああ、そっか。それは聞きますね。
聞いたことあります、あります、
は
い。
うん。
食べたものを、まあ、あの、消化吸収して、体のエネルギーとして取り込むための作業っていうことなんですね。
うんうん、うん。
でも、酵素ってこの二つが大きい働きなんですけれども、
うん、
よく最近言われるのが、現代人だと、
うん、
酵素が、消化にばかり使われてしまうっていうお話があるんですね。
ほうほうほう。
うん、
で、一つ、あの、じゃあ、どんな状態だと、消化酵素って消化じゃない、酵素って消化ばっかり使われてるんだろうっていうことなんですけど、
うん、
例えば皆さんお食事召し上がるじゃないですか、
はい、
うん、
でその後に眠くなることって
あるある、
はい、
ありますよね、
しょっちゅうです。
で眠くなる時って、
うん、
実は酵素が代謝にあまり使われずに、
うん、
消化にぐるんぐるんに使われているんですね。
え？うん。
代謝に使われてない状態ってことなんだ。
要はあの過剰に栄養が入ってきちゃってるんで、うん、それを吸収するために酵素が総動員しちゃう感じなんです。うん、
ああ、はいはいはい。
そうすると、あの代謝の方にも使いたいんだけれども、うん、そっちが人員不足になっちゃうっていう感じですね。
うん、ああ。逆にしてくれればいいのにね。
ていうかまずごめんなさい。うん、酵素ってその役割、ごとにメンバーが決まってるんじゃなくて、はい、そのメンバーは一定でその役割ごとに割り振るんですか？
あのものすごくあのオーケストラみたいな感じでメンバーたくさんいるんですけれども、
はいはい、
ただあの作業の方向性っていうかみんなで一緒に協力して動かそうっていう流れで一致してるっていう感じなんですね。
へー、はいはい、
なのであの消化にやっぱりあのたくさん酵素が行ってしまうと、
はい、
その時点でやっぱり代謝の働きを振るわなくさせちゃうわけですよね、
はい、
であの酵素が頑張って栄養を吸収してくれるんで過剰に栄養も入るじゃないですか、
はい、
うん、
なのでやっぱりどうしても太りやすくなっちゃうっていうのが、
今
酵素をちょっと見直すっていう動きがだいぶ出てきてまして、まあ、それで本当によく言われるお話をとてもあの簡単にお伝えしてみた感じなんですけれど、
うん、
であの酵素って人の体の中にも入っているんですけれども、
うん、
食べ物から取り込むこともできるんです。
へ
ー、ただ食べ物から取り込むときって、
はい、
条件がありまして、
うん、
酵素って48度以上の熱を加えると、
うん、
壊れてしまうんですね。
へえ。
っていうことはどういうことかというと、う
ん、はい、
熱を加えたもの、要は調理とかをしたものっていうのは基本的に酵素がほぼない状態なわけです。
おお。
で、今食生活ってほとんどやっぱり加熱調理だったり何らかの形で熱を加えたものを召し上がることが皆さん多いと思うんですね。
はいはい。
そうするとただでさえ酵素が入ってこない。で、体の中にある酵素が頑張って消化に使われてしまうっていう形になっていくと、
うん、
やっぱりなかなか体の代謝が滞りやすくなっちゃうっていうお話がありまして、
うん、
で、どうしたらよいかっていうお話なんですが、
はいはい、
生物を食べるっていうお話なんですね、
うん、どんなものに多く含まれるんですか？
あ、でも基本的にはなんだろう、食べ物が生の状態であれば含まれるんですね。種類はもちろんそれぞれたくさんあるんですけれど、
うん、
なのでまあいろいろなものを取っていただく分にはありなので、例えば生で食べられるものってイメージするもの、例えば果物だったりとか、
うん、ほうほうほうほう、
あと生野菜とかもそうですよね、
うん、
あとお魚なんかはやっぱり生に近い状態で食べる機会が多いと思うので、
うん、
お魚だったりとか、
うん、
まあ、ちょっと今お肉に関してはなかなか生で食べるの難しい状況になってきてるので、
うん、
まあ、生で食べれるものっていうのをたくさん取っていくと酵素も摂取しやすいんですね、まあ、中でもフルーツはとてもやっぱり摂取するタイミングもあまり選ばないので楽かなっていうのもあるので、
そ
ういう意味で果物をおすすめしたいですね。
いや、なんかビタミンとかだと何が多くてとか、そういうなんか目安ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ビタミン C 取るならレモンみたいな、はい。なんか実はそうでもなかったみたいな話もありましたけど。
うん、
なんかそういうので酵素いっぱい入ってる生で食べやすいものって。
あんまり聞かないよね、本当確かにね、
う
ん。
そうですね。逆に酵素って本当に種類が多いのと、
うん、
そこまで細かく分かれてないって言われなんですけど、そこまで細かくビタミンほど考えなくても、
うん、
生のものを食べることで、
うん、
取り込めるっていう風に捉えていただくと分かりやすいかもしれない。
ビタミンもいろいろ種類ありますもんね。
そうなんです。で、特にビタミンは取るタイミングだったりっていうのもあるので、
へ
ー、水溶性、脂溶性って言って要は水を取ると例えば水分と一緒に流れ出ちゃうとか、
はい、
そういったものとかも出てくるんですが、酵素に関しては生のものが食べれればっていうことで、
うん、
一応おすすめがしやすいんですが、特にただ女性だと、はい、いわゆる生野菜っていうのが、
うん、
体を冷やすっていう話で、
うん、
ダイエットの時に食べない方がいいよっていう方もいらっしゃるんですよ、
うん、よく聞きます、
はい、
中国の漢方の考えみたいなやつで言いますよね。
そうですね、そうですね。なので体を冷やすっていうこと自体は正しいことは正しいと思うんですね。例えば本当に野菜とかって理にかなっていて、
うん、
夏に旬を迎えるものっていうのは体温を下げる働きの効果が高いものだったりするんですよね、
うんうんうん、
トマトとかナスとか、
うん
うん、なので、まあ、それはそれで正しいんですけれども、うん、ただ極論体温をものすごく下げるっていうところまではいかないわけじゃないですか。
食べたら凍え死んだとか聞きませんもんね、
はい、長袖を着ないといられなくなるっていうところまではいかないと思うのと、
うんうん、
あとは食べるときに食事誘発性熱代謝っていう食べると要は体が多少熱を発するよっていう代謝の話を以前したと思うんですけど、まあ、それもあるのでそこまで大きく体温を下げることはないだろうっていうのがまず一つと、
うん、
あと現代人の食事だとさっきもやっぱり言っていたようにどうしても加熱調理をしたものが圧倒的に多いので、
うん、
酵素が不足しがちなんですよね。
とかやっぱ基本外で食べたらですよね。
ですよね、うん、なのでもう本当に生野菜も外で食べたって言ってもそんなにたくさん食べれるわけではないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから圧倒的にやっぱり外で食べる機会があるともう本当に加熱されているものなかなか酵素を取れないものが多いので、
うん、
ちょっと例えば本当にご家庭でとかお食事をするときにあえてこう生のものっていうのも積極的に取り入れていくことで体に酵素を取り込むと代謝が上がりやすいと思うんですね。なので、ハンスケさんが生野菜をたくさん食べながら痩せるっていう方向性も一つありだと思うんですよ。
うーん。
すごい、乗り気じゃない感じが
多分。いやいや、今、 あの、返事がおかしかったのは、その酵素っていうのは、減るの？減るっていうか、どんどん取り入れていかないと欠乏したりするもんなんですか？
そうですね、欠乏しますね。
あ、するんだ。
あの、作れる量が限られてるっていう感じなんです。簡単に言うと。
うん。
うんうん。
あの、なので、あの、パティシエの人が1日に作れるケーキの量が決まってるみたいな感じって言ったらいいんですかね。
うんうんうん。
で、それがあの、たくさん売れちゃうと足らなくなるじゃないですか。
うん。
なので、あの、とても困ってしまうっていうお話なんですよね。だから体の中でも作れるけれども、
うん、
どうしてもあの食べてきたものの消化にたくさん使われちゃって足らなくなるっていうことが多いっていう感じなんですよ。
うん、あの取り入れるにはどれぐらいの目安なんですか？
あ、でもあの普通のお食事で考えると、うん、圧倒的に生のものって少ないじゃないですか。
うんうんうん、
なので少なくとも、あの、その通常の食事で出てくる倍量ぐらいは食べておきたいと思います。
うん、うん、うん、
あの、例えばサラダが、あの、うん、ちっちゃいお皿についてきたりとかするじゃないですか。
はい。
うん、うん。
それであれば、やっぱりあの、うん、おかわりをするぐらいの状態で、あの、おかわりできるお店かどうかちょっと置いといたとしても。
うん、うん。
ぐらいの量は、最低限欲しいなっていう感じですね。
難しいっすね。
と思うじゃないですか。なんで、うん、果物なんですよ。
うん。
ほう。
果物だと、例えばのその食事の間に、
うん、
取りきれなくても、
うん、
どこかの合間合間で取ることもできるじゃないですか。
うん。
例えばそれこそ朝フルーツヨーグルトとかでもありだと思うんですね。
うんうんうん。
なので、あの、果物を積極的に取っていくと、
うん、
割と酵素も補給しやすいと思うんですね。
なるほど、果物か。
あまり食べてないなっていう感じがたっぷり漂ってくる、
うん、果物食べる習慣がないですね。
あ、でも食べた方がいいですよ。 あとグレープフルーツは本当にそういう意味では、
うん、
グレープフルーツは香り自体でも脂肪を燃焼させる働きがあるって言われてますから。
マジですか？香りで？
そうです、そうです。あのもちろんあの成分的にもそうなんですけれども、
うん、
もちろん、あの、そんな、あの、メラメラ燃やすっていうところまで当然いかないですけれども、
うんうん、
グレープフルーツを食べるっていうことは、うん、脂肪を燃焼させるきっかけをかなり作るっていうことで。とてもあの、ダイエットには良いフルーツなんですよ。
あの、クエン酸、今、ブドウを飲んでるんですけど、
そうですよね。
グレープフルーツっぽいじゃないですか、味も。
はい。
グレープフルーツの中にクエン酸入ってたりとかするんですか？
あ、入ってはいるんですけど、量としてはそれほど多いわけではないんですけど、はい。でも、うん、あの、グレープフルーツ自体はとてもあの、そういう意味であの、朝食の時にちょっと乗せたりすることも割としやすいかなっていうのもありまして、
うん、
食べていただく分にはあの、おすすめしやすいかなと思って。あとはあの、特にあの、おやつとかおうちにってどうしてもあのお菓子とかに手が伸びちゃう方が、
うんうん、
フルーツに切り替えられると良いなっていうのもありまして、う
ん、この冬、うん、みかんをいっぱい食べました。それで
素晴らしいですね。ビタミンもたくさん取れるし、あの実はみかんの皮って食物繊維がやっぱり多いので、
はい、
実は結構ダイエット向きなんですよね。あとはあの半助さんは例えば外でご飯を食べる時でも、
はい、
デザートとか入ってくる時に、
うん、
あえてパフェとかを選ぶとかそんな感じだと思いますよ。
パフェ食べていいんだ。
うん、パフェを食べていいっていうよりも、あの、酵素取りたかったら、うん、あの、フルーツがとりあえず乗るじゃないですかっていう意味ですよ。あの、パフェを食べるっていうことが目的になっちゃうと、
うん、
またちょっとひっくり返っちゃいますから。
うんうん、
あと、そういう意味でバナナとかは一番手軽だと思います。
あった。やっとあったわ。バナナはたまに食べます。
はい。バナナはとても良いです。カリウムも多いですしね。なんかむくみの解消とかにもとても有効ですし、食物繊維もしっかり取れますし、
はい、
吸収もとても良いので。
そうですね。自分で唯一買うのってバナナかな。
はい。良いんですよ。あの、なので自分が食べやすいものでありだと思うので、
うんうん、
それこそ本当に、例えばプチトマトみたいなものとかも、今の季節だと、
うんうん、
あったりとかすると思うんですけど、もうそういったもので、何かあえて加工しないで、軽く洗うだけで食べれるぐらいのもので、良いかなとは思うので、
うんうん、
酵素をちょっと取り入れていけると、
うん、
また変わっていくんじゃないかなと。いろいろなことをすごくストイックに頑張ってるんだけど痩せてこないっていう方も実はやっぱり多くてですね、
うん、
そういった方が可能性として、あの酵素が少ないっていうことも一つ考えられるんですね。
うーん、
あと少なからずあの食べた後に眠くなるときは、その、うん、掃除で基本的には消化に酵素が回っているので、
うん、
そこはちょっとあの気をつけていただいた方が良いと思うんですが、
じゃあその目安として、その食事をして今まで感じていたこう眠気っていうのがマシになってきたら改善されてきてると思っている。
そうですね、あのなので食べて眠くなったら食べ過ぎっていう感じです。簡単に言うとそれが一番分かりやすいですよね。眠くなってる時は、あの、あ、食べ過ぎたんだ今日って思ってもらえるのが一番分かりやすい。
しょっちゅうとか言っちゃったよ。
あ、しょっちゅうですよ。
なんだろう、その時はあの、うん、体が食べ過ぎだっていうサインを出してると思ってもらえると分かりやすいと思います。
へ
え、うーん、そうか。
だから眠くならなくなったら、
うん、
適量っていう感じですかね。
うん、
うわちゃ、
でまあ食べ過ぎ&酵素が不足しているみたいな状態が、
そうですね、食べ過ぎているので消化に向けて酵素がみんな動いちゃうっていう感じですかね。
それは前から中井先生言われてる食べた後3時間っていうのにもかかってくるんですか？
あ、そこも関わりはありまして、やっぱりあのそれだけたくさんみんなで消化させようとするじゃないですか、
はい、
で消化っていうことは体に吸収させるっていうことじゃないですか、
はい、
やっぱりだからたくさん吸収するっていうことになるんですよね、食べ過ぎてるっていうことは、
うん
うん、だからやっぱり栄養も吸収しやすくもなりますし、
うん、
しっかり体にも蓄えていくようにはなるじゃないですか、
うん、
で消化に回っている分代謝の酵素は減っているので、
うんうん、
代謝もしなくなって栄養が吸収されているので、
うん、
やっぱり体に乗りやすいですよね。
うん、そうか。
あと中井先生もう一点だけいいですか？
はい、
あの有酸素運動の後に2時間食べれない時間があるじゃないですか、
はいはい、
あの時に果物はやっぱりダメ？
あー、果物はできれば動く前の方がおすすめできます、やっぱり。
前の方か。
動いた後は、なるべく水分でしのいでもらう方が、動いた分の成果を体に残せるので。
あ、じゃあ、それじゃあ、おさゆは合ってたんですか？
あ、もうそれはとても正しいです。もうバッチリ正解です。
そうだったんですか。
そうなんです。やっぱり食べてしまうとどうしても、あの、うん、結局エネルギーを出す作業をしてるわけじゃないですか、その前に。うんうんうん、
はい。
で、そこからのやっぱり30分って一番体が、要は飢えてる状態なんですよね、
うんうんうん、
だからもう来た栄養素は1ミリたりとも逃さないっていう体制を作っちゃうので、
うん
うん、そこに何かやっぱり栄養を入れるっていうことは、
うん、
思いっきりギュッて吸収させるわけになるじゃないですか、
うんうん、
であと基本的にやっぱり体って習慣づくものなので、
うん、
それが習慣づいていると、あ、この人の体って食べた後エネルギー入れるからもうそれだけは逃さないでおこうっていう伏せ付けがやっぱりできてしまうんですよね。
うん、
そうするともう本当にエネルギーを求める体になっちゃいますし、
うん、
そうすると頭の中で分かってても、
うん、
反射的に食べようとする意識が働いちゃうんですよね、
うん、
そうするとどうしても吸収しやすくなっちゃうので、
うん、
できればあの何か特にやっぱり温かいものっていうのが満腹感を得やすいので、
うん、
ちょっとこれからの時期厳しいかもしれないですけど、なるべくまあ常温ないし温かいものっていうのを取っていただくと、
うん、
しのぎやすいかなと。冷たいものは逆にもう本当にこれからの時期ギュッて入っちゃいますし、
うん、
内臓の働きを冷たいものを一気に入れるとすごく下げるんですよね、
うん
うん、
なのでなるべくであればやっぱりあのあまり冷たくないものを動いた後に取っていただくと動いた分の成果が体に残しやすいと思います。
なるほどね、
ありがとうございました。
いい、ハンスケさんからすごいのはあの全然動いたことにまつわるエピソードとか全く出てこないっていうこの凄さって思ってるんですけど、
質問は、うん、ハンスケさん、
あの一輪車に乗る話とかでも大丈夫ですよ、
うん、
あ、一輪車またがりました。
またがった、
うん、
すごいじゃん。
怖かった、頭を使ってみました。
またがったんですごいじゃん。1週間で水泳に関しては10ヶ月でプールを見つけたしかまだ行ってないのに、進んでないのに、
うん、そうですね。
とりあえずまたがってどれかなと思ってやったんですけど、
お
めちゃ怖いです。
だから広いところでやろうとするからだよ。あなたの狭い作業部屋で壁と壁に手を置いて。
あ、うち部屋持ち上がってね。
うん。
そうね。
そうですね。突っ張り棒の要領で。
そうそう、そうですね。本当にね。体が突っ張り棒になったような感じでやって、足を軽く添えるぐらいの感じでいいじゃん。
もうそこに、一輪車がぶら下がってるぐらい
の。もう足にちょっと触れてるぐらいの感じで。
じゃあ、それ意味ないじゃん。
いや、で、だんだん手の力を抜けていけばいい
じゃん。それ腕立て伏せとかいいんじゃない？
最初、だって、お家の前の手と手が壁につかないところでやったら頭ガンガン打って血だらけになるんじゃないの？
怖い、すっげえ怖い。視線が高くなるっていうのもあるし、まあ、全然だから、なんていうの、バランス取るとか、まあ、もう進むなんてとんでもないみたいな。ペダル踏んだ日には。
そうだよね。
あとはあれですよ、周りの方にこう片手ずつ繋いでもらって、
うん、
まずは外で、愛用が上手から始ま
る。
いや、本当だからね、娘がいる時にやれればよかったんだけど、ちょっと空いた時間にやっとかないとできないな、
うん、
仕事行く前にやったんだけど、怖くてね、
うん、
ちょっと もうちょっとお時間をください。
うん、
うん、いつか乗って。
お使いに行くと。
いや、お使いは行かないよ。
お
なんか、熊のサーカス状態になっちゃうかもしれませんが、ちょっととりあえず調整はしておりますが、非常に怖いということだけ今は分かった状態でございます。
はい、いきなり外で一輪車に乗っちゃいけないっていうところで。
いや、普通外でしょ。
でも、いきなりはちょっとやっぱり厳しいわけですよね。これ体験談として。
うん、まあ一応だからね、柵に捕まりながらっていうかね、やってみたんだけど、もう柵にしがみついてる。だからさっきの突っ張り棒じゃないけど、
うん、
柵にしがみ、手で、なんて言うんだろう、浮いてる状態に、ちょっとペダルに足がついてるぐらいの状態にしかできなかったですね。しっかり座るとかそういうのができ
る。そうだろうね。
めっちゃ怖いですけど、うん、でもなんかね、腹に来るっていうのはなんとなく、あ、もしかしたらこれが乗れるようになると腹こう来るかもなみたいな感じはしたので、
うん、でもお腹締めやすいですからね、本当にだからこれから乗れるようになることで体がどのぐらい変化するかを、
はい、
ちょっとこれレポートしていただいて、
うん、
あと他にも僕も一輪車に乗ってますっていう方がいらっしゃったら
ぜひ乗り方教えてくださいっていう、
そうですよね、一輪車乗り方募集みたいなところで
募集だでね、あと心配なのはね、タイヤがね、えらいへこむんですよ。
うんうんうん。
タイヤがえらいへこむの。子供用だからかな。
そうですよ。絶対そうですよ。
はあはあはあ、こんな重い物体が乗るとは想定していませんっていう感じになるわけね。
なんか、もう、リムって言ってわかるんですかね。
縁っていうことですか？
縁。
はい。
が、なんか、もう、今は、まだ平気なんですけど、
うん、
もうちょっと行くとなんかタイヤは完全に潰れて縁で走るような状況になりそうなぐらいへこんでるので、
うん、
ちょっと空気入れてどれぐらい変わるかちょっと心配なんですけど、大人用買おうかな、いくらするんだろうね、
うん、
一輪車って、まあその一輪車はそんなもんでございます、
はい
はい、ということで、今週もコースをね、うまく取り入れる。僕の場合は、本当にバナナぐらい。あと、生のお刺身もあんまり食べる機会がないので、生のもんって言ったら、キャベツぐらい。
あ、でもキャベツもとてもいいんですよ。
キャベツはいっぱい食いますよ。
はい。
生で。
キャベツは、ちなみにキャベチンっていう消化酵素働きますから。
うん。それ消化酵素、どんどん吸収するぞっていうモードに入るってことではないの？
分解しようっていう感じですね。分解して吸収しやすくするっていう感じです。
うん、それ、イコール太りやすくなるってことではないの？
適正な量までを速やかに分解してくれるっていう感じです。だから、すごく一気にガッと溶かして体に一気に取り込むっていうよりも、
うん、うん、
必要な量をうまく分解してくれるっていうイメージで捉えていただくと分かりやすいかもしれないですね。
まあまあ。
さっきから心配なのがさ、こっち九州の方は焼き鳥とかの時にキャベツが出るんですよね、最初にね。
ああ、そうです。
ああ、はいはいはい。
キャベツばっかり食べてさ、キャベツ食べた時点で眠くなったらさ、もうお前焼き鳥食うなってことだよね。
あれキャベツかなレタスかな、どっちかにはでもあれですよね、あの睡眠を
じゃない効果が、レタスレタス
ね、
うん、
そうだ
そう
だ、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ、
キャベツレタスキャベツレタスでもう眠くなったらもう悲しいよね。
そうです、それでお腹いっぱいって話、
お前はこれぐらいでやめとけって体が言うわけでしょ。
でもキャベツ
まだメインディッシュ食べてないのにみたいな。
そうですね、キャベツ食べられるのはとても体には良いことなので、特にあの、うん、餅類とかを食べるときは、うん、たくさんキャベツを取っておけると、
うん、
しっかりあの吸収分解してくれやすくなって、
うん、
逆にうまいことあのこのあたりでもうお腹いっぱいにしときましょうよっていう、
うん、
サイクルを体の中で作り出すので、
うん、
まあ、そういう意味であのバランスをとって多めに食べていただけると良いかなと。よくお肉と同量お野菜食べなさいみたいな話もありますけどね。
ああ、子供の時言われてた。倍食べるところ、言いますね、ライオンがなんか、
はい、
肉の倍食べるとこ言ってますよね、はい。
やっぱりだから消化酵素があったりすると、どうしてもやっぱり体の方をうまくこう、うん、なんていう、エネルギーを使って吸収してっていうサイクルが、必要な量だけ働くっていう感じですかね。ただどうしても本当に外で食べる機会の多い方だと、
うん、
なかなか本当に生のものっていうのが難しいかなと思うので、もう本当にそんな方はバナナからでも始められると、
うん、
良いかなと思うので、
はい、
なるほどね。ちょっとバナナ復活しようかな。一時ハマってあのダイエット云々じゃなくて朝食にバナナっていう時期があったんですけども、ここのとこ食べてないのでまた買っていきたいと思います。ということで、今週のセク発表に行きたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで今週の成果発表の時間です。
待ってました。
どうしよう。
は？
私今週はあんまり動けてませんね。撮影があったのも短かったし、
うん、
運動っていう感じの時間が取れませんでした。
うん、
1回だけね、日曜日に肉体労働しました。
うん、
あ、なんか桑の写真が上がってましたね。
そう、あのね、芝を巻いて叩けって言われたんですよ。
はい、
芝の風の種を巻いてですね、
なんか
鳥が食べちゃったらしいんですよね、1回巻いた時に、
うん、
で、それを二回目巻いて、今度食べられないように、ですね、木の棒に、板っていうか、なんて言ったらいいんだろう、プラカードって言ったらわかんのかな、木の棒に板をつけて、でっかいフライパンみたいな形にして、それでバンバン叩けって言われたんですよ。
うん。それは鳥が来ないように、それとも、
あの種を深く埋め込む、
深
くするために、
はいはい、ほじくり返されないようにっていうこと
です、はあはあ、浅いところにあるからほじくり返されると、
うん、で、はいはい、まあ、うん、バーンと叩いて平らにして埋め込む、うん、埋めてくれって言われて、
うん、
でなんかその道具自体のチープさに、
うん、
すごい舐めてかかってたんですよ、
うん、
パンパン叩いて遊んでりゃいいみたいなイメージだったんだけど、
うん、
意外に重くて、
うん、
その木でできたでっかいプラカードみたいなやつが、
うん、
叩き回って2時間ぐらいバンバンバンバン叩いてたんですけど、
うん、
最初は腕が来るんだと思ったんですよ。実際腕痛かったから、
うん、
二の腕と肘の辺が来たのかな、
うん、
で、あ、これはいい筋トレだと思ってバンバンやってたんですけど、
うん、
2時間やって家帰ったら、
うん、
腰と、
うん、
ハムストリングっていうの、うん、足の後ろ側、
はい、
ももと、あのふくらはぎもだ。だから腰の後ろ側全部、うん、腰から下が痛いんですよ。すげえ、
うん、
これ筋肉痛になって、で手は意外とあの後日からもあったんですけど、
なんか日曜日だから月、今が火でしょ、水曜日になったぐらいに腕、うん、筋肉痛が来るんじゃないの。
あ、そうなのかな。今はまだ全然平気だけど、明日あたり来るのかな。
都博はどうやったんですか。え、うまく有酸素運動に使えばいいのに、そんなにハードな仕事だったら。
ああ、そうだね。
じゃあ何の？
した。
うん。もったいなくないか？
うん、でも余裕なかったな。
うん。
うん。もうひたすらバンバン叩いて。
じゃあ運動の話じゃねえじゃん。キャッカー、はい、次。
昨日、ムーバレックス1セット。夜中にやりました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
目が覚めて仕事しました。
うん。
やっぱいいですね、目覚ますのに。
すみません、使い道が若干変わる。ちょっと今びっくりしましたけど。
で、
目覚まし運動みたいな感じになってる
の
ちょっと驚きましたけど、若干。
うん。目覚ましにちょっと使うと習慣になるかもってちょっと思いました。
うん、最後にもっていうことで。
にもね。
うん。うん、まあ、目覚まし目的でやって結果、成果に出たらいいなっていう、ちょっと昨日は感触を得たので、うん、今日もこの後、さっきね、収録前の書き込みとか言って書きたかったからやろうと思ったんだけど、二つ目の動きを始めたら電話がかかってきちゃって中断しているので、
うん、
この収録が終わって、もう一頑張りする
。始めからっていうことですよね。
始めからワンセットやって、うん、もう一頑張りしようかなと思ってます。
はい。
はい、素晴らしい。
歩いたりとかそういうのは全然できなかったので、そこら辺が今週の反省点でございます。
はい。
下手な説明で長くなりましたが、今週の私の数字、
うん、
先週が 79.1 キロが、今週の成果です。78.7。
0.4 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあさっきの話は振りだったっていうことですか。これ意外とテスト勉強してないのにいい点取っちゃう的な振りだったっていう感じですか。
いや、でも僕的には2時間もう汗かきながらパンパン頑張ってマイナス2キロぐらいいってるかなって思ってたんですけど、あ、こんなもんかみたいな。
ああ、先週の地震、先々週から先週にかけての地震があるで自分の首を絞めたことはまだ学習してないんだね。じゃあまだこの番組これから同じネタで楽しくなる可能性あるね。
かもしれないですね。忘れてました。はい、今週の体脂肪でございますが、先週が 19.7、 今週が21.0。
1.3% の大増量です。
お疲れ様です。
びっくりです。
19を維持したいどころか20を飛び越え21に入っております。おめでとうございます。
おめでとうございますっていうかリバウンダーですね。完璧な。
びっくりしました。っていうかね、先週20戻らないようにしたいと思いますなんて言っておきながら、もう翌日突破しておりまして、翌日じゃないのか、ちょっと間が空いてるのか、マックス 21.8 まで行った時があって、
うん、
何事っていう感じがしたんですけど、結局ですね、今週計測した中で20割ったのは1回だけでした。あとみんな20じゃないや、みんな 21% 台。
うーん、
というなんか体脂肪どうなっちゃったのっていう、
なんていうか 19.7 が誤差だったってことだよね。違うの？
そこでいい夢を見れたみたいな感じ。
ええ、誤解してしまったと。それは
で、ウエストでございますが、
はい、
先週97が今週じゃん 97.5。
0.5 センチの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
いや動けてなかったんだけど、そんなに食ってないんですよ。なんででしょうね。
素晴らしいですね、コメントが。あの完全にダイエット時刻に迷い込んでる人の一番あの発言するパターンですね。そんなに食べてないのに気がつないっていう、
あんたの生活見てないけ知らんわそんなもんみたいなね。
でもそん、来週頑張るぞということで、哲夫さんにバトンタッチしよう。
はい、じゃあ哲夫一郎です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週水曜日からですね、水曜日水泳行ってまいりました。そして木曜日、行こうと思えば行けたのにサボりました。ただしムーバーレックス、あとは、ローリングという仮の名前だったものが、名前が決まったんですよね。今回
決まりました。
先生どうぞ。
はい、SER ということで、あの、この度決定させていただきましてですね、
はい、もうローリングはやめてくれと、
はい、あのすごい賢くなさそうな名前じゃないですか。ものすごい賢くなさそうだった
んで、そんな風には思いませんよ。
はい、でまあ SER に決まった途端にですね、あの、すぐにガンダルフさんに、とある劇団みたいですねって言われて、あ、それもそうだなと思って若干へこんだんですけど。
SER ってなんか
僕たち世代は SET、
そうです、
三宅裕司さんのスーパーエクセントリックシアター。
そうです。
ああ、へえ、 SET っていうのはあれ。
そうです、略して SET なんですよ。
ね、有名になりましたよね。
はい、あのでも SER はあのちゃんとあの意味があるっていうわけじゃないんですけど、略称なんですけど、まあ、
当たり前でしょ、意味がない雰囲気だけで決めてないでしょ、ムーバレックスだってちゃんと、ね、
でも、そこだけ言ってるとスーパーエキセントリックローリングになっちゃうので一応あのこれショルダーエクスパンドロールって言いまして、要はあの肩の関節の動く範囲を回してあの広げましょうっていう意味合いなんですけれども、それを略しまして、SER ということで、はい、あの決してあのとても面白い劇団ではないということで、ぜひ SER で定着させていきたいっていう、はい、ローリングカッコ仮はあの本当にあの見るたび僕耳たぶが赤くなってる
っていうか、俺なんかローリングがこうなすり込まれた感じがするんですけどね、もう
ちょっとあのそれを払拭したいなと思ってます、
SER ですね。
はい、中学生の時にかっこいいと思ってつけたバンド名がすごい恥ずかしかったみたいな感じなんですね。
そうですね。ちなみにだってあのこの番組も一番最初にみんなのダイエットっていうタイトルにしますって言った時に、ハンスケさんにそれでいいんですかって僕すごい言われたんですよそんなベタベタな名前でいいんですかってものすごい言われたんですけど、はい、まあそこは
どうもね、この SER じゃないけどなんかそんな感じの名前になるのかなと思ったら、なんかすっげえど真ん中ストレートだったから、ああそうなんだでちょっとびっくりしたんですけど、
ね、今回あのローリングがあまりにも恥ずかしすぎたんで、真逆のベクトルでちょっと気取った感じにしようということで SER という形で落ち着かせていただいたということで、これからも皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。私もハッシュタグも SER をつけて書き込んでおります。
はい、ね、はいはい、ありがとうございます。
いいえ、 SER とムーバレックスはやっております。6月9日木曜日です、そして金曜日はもうちょっと日程的に無理だったのでしておりません、そして土曜日、日曜日が、また水泳、もちろんムーバレックス SER やって水泳行っております。そして昨日月曜日が、ちょっともう打ち上げ見えておりましたので、ムーバレックスだけ SER、 あ、ムーバレックスと SER だけかな、です。そして今日もプール行っておりますということで、
すげー、
週4回行ってまいりました。
おー、習慣化復活しましたね。
どうだろう、ただちょっと時間的にまた、あ、あの行くなら今、あ、ムーバレックスしてなかったはなくなっております。
すげえ。
あとあの、はい、哲夫さんがあのムーバレックスのながら運動をしながら、
はい、
たくさんやってくださってるんですよね、実は。
はい、
かなり今ながら運動と組み合わせで、
はい、ながら運動、はい、映像を見ながらというながら運動だったんですが、今回、もう一段ハイパーな、スーパーエクセントリックなながら運動を見つけました、
映像じゃなくて
だけじゃない、ただ一個ながらじゃないと二つながらをしようということで、何のことありません、あの 土鍋でご飯を炊きながら映像を見ながらムーバレクソしたと。
なるほど。
はい。でも二つこなしてるでしょ。あ、三つ同時にこなしてるでしょ。
うんうん、うん。
はい。あの土鍋で僕今炊ご飯を炊くんですけども、あの時間計るだけなので、
うん、
その間に映像を見ながらワイパッドでしながらキッチンでムーバレクソすると。
うん。
いうこと
で。キッチンでやってんだ。
キッチンでやっております。で、この日曜日、6月12日の日曜日に初めて、うん、そのプールに、行く手前のファミレスでお昼を食べて作業をというのをちょっと一回やってみたくて、
うんうん、
ね、ずっとこの番組始める前、初めて運動を始めるときになんかながらでっていうときに考えてた、なんか、プールに行く、運動する手前でなんかお仕事をと思ってたところをやってみたんですが、
うん、
はい、やっぱりうまくいきにくいっていうのが、まず歩いて行っちゃいけないっていうのに本当に直前で気づいて、ちょっとこの日昼から自宅作業で自分の都合で時間が決められたので、うん、それこそ歩いてウォーキングがてらぐらいのつもりでいたんですが、うん、考えたら、うん、はい、歩いてウォーキングして有酸素運動しちゃったらご飯食べれないですよねというのに気がついて、あ、車で行かなきゃいけないんだと。
確かに、
うん、もう昼食べる前提だったものですからというのに気づいたりしました。なので車で出て先にご飯を食べて、
うん、
そしてお仕事をしてと、ノートパソコンのバッテリーが持つまでということをやったりしました。
は
い、これかな、こんな感じです。もう水泳4回というところをプッシュしたいかなと。
すごい習慣になったね。
いうところです。
うん。
あえて、ハンスケさんの言葉には答えを言いませんが、
ついてた、
今週の、大衆です。はい。前回ご紹介したのが 67.0 が、じゃん !68.3!
おめでとうございます。
プラス 1.3 キロの、
増量でございます。
1.3 キロの増量です。ありがとうございます。
あまりにもさっきまでのお話と、ハンスケさんと別の意味でギャップが激しい結果になっているっていう。
ね、ここまで激しいと、どんな接続詞を使っていいかが分かんない感じがしますよね。4回行ってですよ。
うん。すごいよね。4回行ってこんだけ増やすんだもんね。筋肉が増えてる。うん、ってこと？
でももう、絶対動いてるんで、いい方向に転がるだろうということしか思ってないので、本当に一喜一憂はしてないのが良くないの、かえって。
いや、っていうかこれだと僕単純にプールでたくさんお水を飲んで帰ってくるん
だ。ね、やっぱり鉄を皮膚からも水を吸うみたいなね。
はい、しっかりこう、ふやけて帰ってくるみたいな感じに。
いや、でも筋肉増量かもしれないですよね。
いや、でもですね、その日曜日プール、ファミレスで昼ご飯を食べて、で、
うん、
夜ご飯、水泳する前に食べなきゃと思いつつ、最後までお腹空かなかったんで、食べなかったんです。
うん、
で、水泳行って、
うん、
で帰って、
うん、
で、やっぱり寝る間際でちょっとお腹空き出して、うん、お白湯を飲んで、
うん、
で、本当にお腹空いて寝れないというのを久しぶりに体感しまして、
うん、
で、夜1時ぐらいに目が覚めて、うん、もう見たら本当に、自分で見た目で腕も細くなったし、胸も落ちたし。
うん。
で、お腹、ま、だからその同じ比率ぐらいでお腹はまだ出てるんですよね。
うん、うん。
まだ浮き輪はあるといえばあるんですが。
うん。
ただ、胸も凹んでるから、
うん。
お腹が同じだったらその分、お腹の出っ張り具合が目立ちますよね。
うん。
そうですね。
はい。同じぐらいの感じなので、
うん。
まあ、同じぐらいには凹んではいるのかなと。お腹だけ痩せたにはなってないけれども、
うんうんうん、
で、体重計乗ったんです。
うん、
そしたら 66.4。
おー。
ということは、月曜日の飲み会で、1日で2キロ太ったと。うん、66.4 から68.3 になったと。まあ、ジンギスカン食いすぎるなよ、というお知らせ
でした。1日で
?1 日ですよ。
すごいですね。
一日ですよ。
すげえ、うん。俺よりすげえ。
ねえ、こんなになるんですね。ただ、体重だけではございません。
うん、
ということで、体脂肪です。
はい、
前回ご紹介したのが 21.2。今週が、じゃん !22.2。
1% の増量です。
増量です
お疲れ様です。
ありがとうございます。
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 すごい、今のハンスケさんの嬉しそうな感じ。
ね、声出してないけど、満面の笑みっていうのが伝わってきましたよね。
やばい。
あれから一気に切れたかった音が。
ね、本当にね。一緒に痩せようとかいうお友達の気持ちは全くないですね。
だって先にどんどん痩せていっちゃうんだもん。はい。
はい、そしてウエストです。
うん。
前回が 87.8。
うん。
今回が、88.7。
0.9 センチの
増量でございます。
はい、お疲れ様です。
こちらも、深夜の、日曜日の深夜、空腹時に測った時は 86.9。
うん。
なんだ、うん、
86.9?
なんで前回から行くと 0.9 センチ減ってるんですが、うん、0.9 しか減ってないのとか思ったら、
うん。
一回飲み会があっただけで、
うん。
1.8 センチ太っておりまして、前回よりも 0.9 いったと。それでも私はこのペースで、このペースでいけば痩せると信じております。
ああ。
え、信じてるだけなの？鈍感なだけなの？
いや、そんなことはないです。はい、今の増えてる量だったら、はい、やっぱりプールで動いてる時間を考えると、
はい、
多分総裁以上には全然なると思うので、ただ今回食べてから収録までの時間があまりにもなかったっていうことはその原因だろうとは
思って。戻るの早いんですね。でもプールはずっとクロールでもうほとんど水中歩行がないぐらいで。
うん。
つけておりますので。
うん。
はい。あと食べる方をちょっと気をつければそういうね、前日の飲み会とか。
うん。
いうのを気をつければいいのかなと。
ジンギスカンなのはある意味選択肢としてはありなんですよね、実は。
あ、そうなんですか。
いわゆる羊のお肉ってカルニチンっていう脂肪を分解してくれるというか燃焼してくれる成分が含まれてるって言われていて。
マジですか？
そうです、そうです。なので、ジンギスカンは、
うん、
痩せたいけどお肉食べたいっていう方はとてもおすすめできる料理ではあるんですよ。
それなのにこんなに増えた俺はっていう。
はい、なんだろう。それもすごいなと思ってびっくりはしたんですが。
はい。もう、ジンギスカンのその効能を振り絞ってじゃない、ぶち切って、プラスの方向に行ってしまいました。
それ後から出てくるのかもしれないね。
ただ来週までなんですが、
うん、
明日、
うん、
週、私がやっております佐々木茂の独立ショーという番組の収録、
うん、
兼ごちそうさま打ち上げ、
うん、
そして木曜日、はい、日本セルフブランディング協会さんのイベント収録、そして、うん、食事会、
うん、
そして金曜日、
はい、ああ、セルフブランディングさんのやつなんだ。
なんです。で、金曜日がリスナーさんがこちらにお見えになって、うん、お食事、うん、そして土曜日、北九州に行ってお仕事、食事、
うん、
日曜日、
うん、
またうちのメンバーアルパカの中継、そして食事、
うん、
そして月曜日、
うん、
バレエの先生ところの編集食事ということで、う
ん、いいなぁ楽しそう。
プールに行く間が見事にない。
4回行ったのが来週は行けないんだ。
1週間後の6月21日に行けるかなっていうだけ。
いや、でもなんかいっぱい食べれて楽しそう。
おーい。おーい、そんな無邪気に言うなよ。来週は、増えてる可能性高いんじゃねえという鉄道一郎です。
はい。これもう来週が波乱の展開になるっていう感じですね。
はい。もう永井先生が怒ってぶち切って帰るんじゃないかっていうぐらいね。
まあ、なので、半助さんがどのぐらい一輪車に乗れるようになったかと、哲夫さんがそれだけ食べてどのぐらいの変化がどっちに起こるのかっていうところが、
うん、
来週の聞きどころっていうこと
で。プラスでしょ
う、どうか。ね、
でもじゃあ今度俺減らさないといけない番なの。
そうでしょう。
順番制とかじゃないんで。
あ、そっか。
毎週減らしていっていいんですよ。むしろ減らしてもらいたいんですよ。バランスとか取んなくて大丈夫ですよ。
大丈夫。
今週俺増やしとこうとかそういうの全然いらない
んで。あ、そうなんですか。
いらない
ですか。そっか。
ああ。ということで来週ね、どんな数字になりますか。わあ、私は、頑張ります。ということで。
頑張ってください。頼んだぞ、ハンスケ。来週はお前にかけるぞ。
いや、やべえな。どうしようかな。
俺は無理だ。
はい、ということで、来週私担当みたいなので頑張りたいと思います。来週お楽しみにしてください。お届けしましたのは、ハンスケと、
鉄道一郎と、
永井でした。
では、また来週。
来週。